先月は母の日が何も、礼拝ができませんでしたけれども、母の日の次の週でしたかね、あのハンナとについて、見ていきました。で今日は父の日ですので、父としてのダビデというのを見ていきたいと思います。サムエル記第2、最初にですね、サムエル記第2の3章を開けてください。サムエル記第2の3章、サムエル記第2の3章、2節、サムエル記第2の、サムエル記第23章の2節からですか。ダビデにはヘブロンで子が生まれた。長子はイズエール人アヒノアムによるアムノン、次男はカルメル人ナバルの妻であったアビガエルによるキルアブ、三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブサロム、四男はハギテの子アドニア、五男はアビタルの子シェファテア、六男はダビデの妻エグラによるイテレアム。これらの子がヘブロンでダビデに生まれたとあるわけですね。それとですね、ちょっと五章に飛びます。五章の十四節、十三節から、サムエル記第二の五章の十三節から、五章の十三節から、ダビデはヘブロンから来た後エルサレムでさらにそばめたちと妻たちを迎えた。ダビデにはさらに息子たち娘たちが生まれた。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムはショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エルシワ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテという。だからダビデという人はたくさんの子供を持ってたんですね。ヘブロンというところで生まれた子供たち、またエルサレムで生まれた子供たちというのがいたわけです。ただこの特にヘブロンで生まれた子供たちの名前が列挙されてますけど、ここにあるのはみんなお母さんが違うということです。お母さんが違ってそこで生まれたということです。ですね、もう一回3章に戻りますけれども、長男はアムノンです。次男はキルアブ、三男はアブサロム。ちょっとこちらを見ていただきますと、長男アムノン、次男キルアブ、三男アブサロム、妹タマル、四男アドニア。一応まだここまで書いてますけども、他にもたくさんの子供がいます。で母親が違うということですね。でこういう家庭においてまず問題が起こらない方がおかしい。問題が起こって当然ということなんですね。で今日は第2サムエルの、13章を見るんですけれども、サムエル記第2の13章ですけども、11章がバテシェバとの姦淫です。で12章で、預言者ナタンがダビデのところに来てダビデの罪を責めるということですね。そして12章の24節に、ソロモンが生まれます、ね、だからソロモンっていうのはもう本当子供の中でも下の方なんですよ。でもソロモンを神様は次の王とします。ただですね、ここでアムノン、キルアブ、アブサルム、アドニアというこの人たちっていうのは自分が王になれるというなりたいという思いはあったということです。で今日の物語は長男と三男の物語なんですけども、 次男は出てこないので多分病気で亡くなったと思われます。聖書は何も言ってませんけど、多分病気で亡くなったんだろうと思います。で、四男のアドニアって書いてますけども、四男はソロモンが王になる時に反抗して自分が王となろうとして殺されていた人です。ですね。で、ですからこの人たちはみんな王位、次の王は誰かということの争いがあったということです。で、ダビデとしてはやはり長男のアムノンというのを考えていたんだと思います。で、今日の物語はそういう中で起こったダビデの子供たちによる悲惨な事件です。13章一節に、その後のことである、ダビデの子アブサロムにタマルという名の美しい妹がいた。ダビデの子アムノンは彼女に恋をした。ですか、長男のアムノンが三男のアブサロムの妹のタマルに恋をしたということです、ね、異母兄弟です。アムノンとタマルはですね、で、アムノンが異母兄弟、妹にあたる、タマルに恋をした。でも2節見ますと、アムノンは妹タマルのゆえに苦しんで病気になるほどであった。というのは彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かをするということはとてもできないと思われたからである。これは当然なんです。立法にはですね、兄弟間の結婚は禁止しています。はっきりとそれは罪だということを言っております。でもアムノンは妹タマルに恋をした。恋をしたというのは結婚したいという意味ではないんです。ただ恋をした、自分のものにしたい、それだけなんですね。それでただどうしようもなかったんですね。ところがそこにですね、3節にヨナダブという人が出てきます。ダビデの兄弟シムアの息子で、この人がですね非常に知恵のある男であったんですけども、悪知恵です。じゃあこうすればいいじゃないですかって言って、病気と偽ってタマルにですね、ダビデにお願いしてタマルに来させて、面白いのはこの2017年版では団子って書いてあるんですけども、ですね、6節にですね、アムノンは床につき仮病を使った。王が見舞いに来るとアムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で団子を2つ作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。団子というと私たちなんかこう日本の団子想像しますけど、そういう団子ではないと思うんですけど、病人食ですね。それを作らせてタマルの手から食べたいという嘘をつきます。それでタマルがアムノンのところに行った時に、アムノンは二人っきりになってこのタマルを恥ずかしめてしまうということです。ですね。という事件が起こったんです。アムノンが義理ではあるけれども妹のタマルを恥ずかしめてしまう、ね、でその時ですね、タマルは15節を見ますと、15節にですね、ごめんなさい、12節、すいません、12節、タマルはアムノンが来た時に彼女は言った。いけません、兄上、乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。私はこの汚名をどこに持っていけるでしょうか。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今王に話してください。きっと王は私があなたに会うのを拒まないでしょうと言ってきます。ここではですね、タマルは必死で頼むんですけど、彼女の言うことは本当正しいんです。こ こんなことは、イスラエルではこんなことはしませんって言ってるんですね。で、先ほど言いましたようにね、立法では兄弟間の結婚は禁止しています。で、レビ記の中にですね、レビ記の中に、あなた方はこれらの何によっても身を汚してはならない。私はあなた方の前から追い出そうとしている異邦の民は、これらのすべてのことによって汚れていて、その地も汚れている。それで私はその地をその咎のゆえに罰し、その地はそこに住む者を吐き出す。という言葉があるんです。で、ここでですね、神様がレビ記で言っているのは、まだレビ記ですので、約束の地に入る前に、あなた方がこれから占領する約束の地にいる民は、汚れている民だと言います。で、どうして汚れているか、こういうことをしている。で、この兄弟間の結婚を禁止してるんですけども、こういうことは異邦人の中にはあったことなんです。皆さん有名なところで言うと、クレオパトラ、あの人は兄弟と結婚します。で、兄弟と結婚して兄弟で一緒に国を治めるんですね。でもそれは当たり前のことのようにやられてたことなんです。で、これは異邦人がやっていることなんです。で、それを神様は、異邦人はそういうことをやって彼らは汚れているんだと。でも、あなた方はそんなことしてはいけないんだって言ってるわけです。だから、タマルもですね、この時に言った言葉が、イスラエルではこんなことはしませんって言ってるんです。こんな愚かなことをしないでください。そういうことをするのは異邦人がすることなんだと。私たちイスラエルの民、神の民がすることではないって言ってるんですよ。タマルはちゃんとそういうことを言っているわけです。ところが、このアムノンはもうそういうこと一切構わずに、タマルを自分のものにしていきます。しかしその後ですね、その後に15節、アムノンは激しい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりも大きかった。アムノンは彼女に言った、起きて出ていけって言うんです。まさにこの、ただ自分の欲望が済めばもうお前はいらないっていう、それも大きな罪なんですね。ちょっとこれまとめましたけども、長男アムノンが三男アブサルムの妹タマルに恋をして、タマルを恥ずかしめた。これは立法で禁じられているということなんです。この申命記にあります。で、これらのことは異邦の民がしていたことで、神の民には禁じられていた。で、ここが大切なんですね。異邦の民はそういう罪を犯しているけれども、神様を信じているあなた方はそういうことをしてはいけないんだっていうことをちゃんと教えているわけです。で、それは罪なんだっていうことをですね、タマルも知っているわけです。で、アムノも知っているわけですよ。だから、これは罪なんだから、こんなことしてはいけませんお兄さんって言うけども、アムノはそれを聞かなかったわけですね。さて、問題がここからです。もう一回最初に戻ってます。妹タマルが恥ずかしめられたということで、アブサロムがどう出るかということですね。そしてもう一つ大切なことがあります。このことに対して父親としてダビデはどうしたかということなんですよ。問題はそこなんです。誰でも罪を犯します。やはり罪を犯す、何か間違いを犯してしまいます。その後どうするかということなんですね。ダビデとアブサルムの態度です。13章の20節。20節に、彼女の兄アブサルムは彼女に言った。お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか。妹よ、今は黙っていなさい。彼はお前の兄なのだ。このことで心配しなくてもよい。タマルは兄アブサルムの家で一人わびしく暮らしていた。ダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒った。アブサルムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブサルムはアムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで、 彼を憎んでいたからである。アブサロムは何も言いませんでした。何もしませんでした。この時ダビデは何もしませんでした。ダビデも何もしなかったんです。激しく怒ったと言ってますね。ダビデはアムノンがしたことに対して激しく怒ります。激しく怒るんですけれども、怒っただけなんです。怒っただけなんですよ。ここがダビデの問題なんです。怒って次に行動しなければいけなかったんですね。で、次の23節見ますと、満2年経ってということがあります。2年間何もなかったということです。アブサロムにしてみたら、アムノンがしたことに対して父親は何か罰してくれるだろうという思いがあったと思うんですよ。妹に対して大変悪いことをしたんだから、アムノンに父ダビデはきっと何か罰を与えるはずだと思ってたわけです。2年間何もないんです。激しく怒るんですけども、2年間何もしないんです。なぜダビデは何もしなかったんでしょうか。ここにあるんです。長男なんですよ。長男ということは跡取りなんです。跡取りを失いたくないという。13章は11章のすぐ後なんです。11章12章も、11章はダビデがバテシェバと姦淫を犯したところです。自分をやっといて子供に叱れないんですよ。何か子供を叱るのに、自分がバテシェバと罪を犯した、姦淫してしまった、そして夫のウリアを殺してしまった、その大きな自分自身がやったこともあって、アムノンを本当にこう叱れない状態、怒れない状態、罰せることができない状態だったんです。怒るんですけども何もできないんです。長男であるということ、自分自身にも後ろめたさがあるということ、何にもしなかったんです2年間。それでどうなったかというと、2年経ってついにアブサロムがアムノンを殺します。アブサロムはアムノンを殺してしまいます。でその後アブサロムは逃げます。アブサロムは、アムノンを殺した後、13章の38節ですね。13章の38節、アブサロムはゲシュルに逃げていき、3年の間そこにいた。これは親戚の家です。逃げていきます。3年間そこにいたんです。3年間そこにいたんです。じゃあ、和樹君、次の次ですか。次の次、ここにですね、アブサロムの思いってどうなったんだろう。まず2年後アムノンを殺害して逃亡です。ダビデはアムノンに何も罰を与えていないということがありました。そして逃げていて3年後エルサレムに戻るんですけれども、今からその話しますけれども、3年間要するに放っておかれたんです。でエルサレムに帰っても2年間ダビデに会うことが許されなかったんです。つまりアブサロムは放っておかれるんですね。ここの大きな問題があります。で最初にこの3年後にエルサレムへ戻るってありますけども、アブサロムはアムノンを殺した後親戚のところに逃げます。でもそのことにして対してダビデは3年間何もしてないんです。何もしてないんですね。そして14章に行きますけれども、14章で将軍のヨアブという人が出てきます。14章の一節に、セルヤの子ヨアブは王の心がアブサロムに向いていることを知ったとあります。この3年の間にですね、13章の最後の39節に、アブサロムのところに向かって出ていきたいというダビデ王の願いはなくなった。アムノンが死んだことについて慰めようたからである。3年経ってダビデはアムノンを失った悲しみが癒されて、アブサロムへの怒りも和らいできたという、まあ3年かかったということなんですけれども、でも3年間アブサロムは何もされずにほっとかれたんですね。 その時、このヨアブという将軍はですね、アブサロムが放っておかれたということ、でもダビデもそろそろアブサロムに心が向いているんじゃないかということで、一人の人に頼みます。二節に、ヨアブはテコアに人を使わして、そこから知恵のある女を連れてきます。で、この女の人に、ダビデ王のところに行ってくれと言います。で、このテコアの女の人は、ダビデ王のところに行ってですね、四節から。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏して礼をしていった。お救いください、王様。王は彼女に言った。一体どうしたのか。彼女は答えた。実はこの私はやもめで、夫は亡くなりました。この橋ためには二人の息子がおりましたが、二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。するとお聞きください。親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ。彼が殺した兄弟の命のために彼を殺し、この家の世継ぎも消し去ろうと言います。残された私の一つの火種を消して、夫の名だけではなく、残りのものまでもこの地に残さないようにするのです。これは全部この女の人の作り話です。こういうことがあるんですけども、王様助けてくださいという話です。私は夫が死んだ未亡人です。やもめです。息子が二人います。ところがその二人の息子が喧嘩をして、一人がもう一人を殺してしまいました。すると周りの人がその殺した息子も罰しないといけないということで、その息子も殺してしまおうとするわけですね。人殺しを生かしてはいけない。そのものを罰として殺さないといけない。すると私には息子が二人ともいなくなってしまって、家が途絶えてしまいますという訴えなんです。これは立法に照らし合わせれば、人を殺した者はやはり罰として殺されなければいけない。でも家が途絶えてしまうというこの問題があるんですね。その時にダビデは、分かりました、じゃああなたを許す、あなたが息子が殺されないようにしてあげるというふうに言うわけです。そのことを言ったときに、13節から、女は言った。あなた様はどうして神の民に対してこのようなことを図られたのですか。王様は先のようなことを語ってご自分を咎があるものとしておられます。王様は追放されたものを戻しておられません。私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれてもう集めることができない水のようなものです。しかし神は命を取り去らず、追放されているものが追放されたままにならないようにご計画を立ててくださいます。ここで言いたいことは、ダビデ王に、あなたは二人の息子がいて、そしてアブサルムが追放してそのままにしていますよねって話なんですよ。つまりこの話っていうのは、この女の人が話したことはダビデ王なんですね。ダビデ王に話しているわけです。ここに一人の私には二人の息子があって、一人がもう一人を殺して、周りの人はもう一人も殺してしまおうと、家を建とうとしている。でも神様、ダビデ王どうかしてくださいって言った時に、ダビデ王は憐れんであげたんです。この女の人、憐れに思って助けてあげようとしたわけです。息子の命を助けようとしたわけです。だったら王様、アブサロムも助けてあげてください、また戻してくださいということを言いたかったわけです。ヨアブがこの女の人を通してそれを言いたかったわけです、ね、つまりこの女の人が言いたかったのは、私たちは神の民ではないですか。14節の追放されているものが追放されたままにならないようにとあります。つまり世継ぎを根絶やしに、それは世継ぎを根絶やしにするのと同じですよ。そして命は儚く、遅れると取り返しがつきません。私たちは必ず死ぬものです。 私たちは地面にこぼれてもう集めることができない水のようなものです。命っていうのは落としてしまえたらもう何もないんですよ。だからアブサルムを許してくださいって言うんですよ。つまりそのことを言いたかったわけです。で、王様は分かったっていうことでアブサルムを戻すんです。3年間追放した後戻します。3年後にエルサレムへ戻します。ただしエルサレムに戻すんですけれども、まず24節、王は言った、あれは自分の家に行ってもらおう、私の顔を見ることはならん。アブサルムは自分の家に行き王の顔を見ることはなかった。28節、アブサルムは2年間エルサレムに住んでいたが王の顔を見ることはなかった。今の女の人のですね、まあ、ヨアブという将軍の計らいなんですけども、戻ってくることができたんです、アブサロムはエルサレムに。でも2年間王様は会わないんです。もうアブサロムは王位継承することができない、もうこの人はもう王にはなれないということで、彼は一切顔を見ようとしなかったんです。アムノンを殺したものだということで、やはり怒りがあったんでしょうね。2年間王様はアブサロムに会おうとしないんです。でついにアブサルムの方からヨアブを通して会ってくれって言った時に、やっと会います、やっと会います。ところがですね、33節最後ですね、ヨアブは王のところに来王に告げた。王はアブサルムを呼び寄せた。アブサルムは王のところに来て王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブサルムに口づけしたとあるんです。アブサルムがやっと王様に会えるんですね。アムノンを殺して3年間逃げます。そして、帰っていきます。でも2年間ダビデに会うことができます。5年間、5年ぶりにやっと親子の対面なんです。でその時の様子が、アブサルムは王の前で地にひれ伏して礼をします。王はアブサルムに口づけします。これは表面的な挨拶です。心から5年ぶりに会ってアブサロムっていうことじゃないんです。本当に形式的な表面的な挨拶なんです。だから5年間経っても王はアブサロムをやはり嫌っていた、遠ざけていたですね。さあここなんですよ。父としてのダビデなんです。言いましたように問題は起こります。いろんな問題は起こります。その時に本当にダビデは何をしなければいけなかったかということなんですよ。一番最初に持ってもらっていいですか。アムノンがタマルを恥ずかしめた時、罪を犯した時、ダビデは何もしなかった。でもアブサロムがアムノンを殺した時、遠ざけていきます。これは実は逆なんですよ。逆なんですね。アムノンは、最初に罪を犯したアムノンをダビデは罰しないといけなかったんです。本当は律法に照らし合わせて罰しないといけなかったんです。でも長男であること、そしてまた自分自身が犯した罪の上に、なかなかアムノンを罰することができない。それがずるずる2年間いってしまうんです。そうですね、これ2年間ですね。それでアブサルムはついにアムノンを殺してしまいます。そうか、そうするとですね、アブサルムにしてみたら、私の妹がアムノンによって恥ずかしめられて何にもしてくれなかったのに、代わって自分がある意味、正義といいますかね、罰者としてアムノンを殺してしまったということで、本当はそこにダビデはアブサルムの心っていうのを汲んであげて、まさにこの自分自身がバテシバと罪を犯し、その夫のウリアを殺してしまったということを許していただいてるんですよ。ダビデも姦淫と殺人の罪をダビデ自身が許されているわけです。ところがダビデ自身はアブサロムを許さなかったんです。ここに 王として父としてのダビデの間違いがあります。でその後どうなったかというと、ついにアブサロムはダビデに戦いを挑みます。ダビデに対して戦いを挑みます。それはあくまでも王位を狙うためです。自分が王様になるためです。そうなって初めてダビデはアブサロムとの関係を真剣に考えるようになっていくんです。そして戦って家来たちがアブサロムと戦いに来た時に、どうかアブサロムは殺さないでくれって言うんです。どうかアブサロムの命だけは殺さないでくれって言います。ところがさっきのヨアブという将軍がアブサロムを殺してしまうんですね。アブサロムを殺してしまいます。その時の、ダビデですけれども、18章に行きます。18章の33節アブサロムがダビデに戦いを挑み、ダビデはエルサレムを落ち延びていかなければいけなかったんですね。それでアブサロムとの戦いで神様はダビデに勝利を与えます。アブサロムは殺されてしまいます。この戦いで死んだアブサロムのことを聞いたときに、33節、王は身を震わせ門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブサロム、我が子アブサロムよ、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブサロム我が子よと泣きます。ここで初めて親として子供のことを泣くんですね。本当はもっとここで泣いていけなければいけなかったんですよ。タマルを恥ずかしめたアムノンに対してお前は何ということをしたのかということでね。そしてまたアブサロムが追放されていった時に、アブサロムを許して迎えてあげないといけなかったんです。そういうことをしなかった時に、ダビデはアブサロムが死んでしまった時に、死んでしまって初めてアブサロムって激しく泣いていくんです。自分を殺そうとしたものというよりも、もう戦いの中で我が子なんですね。我が子が戦いで死なないようにという親としての心が初めてここで出てくるわけです。もっと早くからそういう思いを持っていればこういうことにならなかったかもしれないです。でも彼ダビデのアムノンに対する態度、アブサロムに対する態度が間違ったために、アブサロムは最後に死んでしまいます。ここでですね、父としてのダビデっていうのはやはり弱いものです。アムノンに対する執着って言いますかね、長男に対する執着っていうのがあったんだと思います。よく富山は長男がすごく大切にされるっていうふうに聞きますけれども、長男はすごく大切なものだっていう思いがやっぱりダビデにもここにあったのかもしれません。ただダビデがエリもそうなんですね。サムエル記の一章に出てきます。サムエルが生まれる時の時、その時代の祭司エリという人も、子供たちがすごく悪かった時に叱るんですけどね、お前たちやってることは悪いっていう、そこで終わるんですよ。叱るっていうのはただこうやめなさいと怒るだけじゃなくて、それでもやめないならば祭司の職を解くとか、なんかそこまでしないといけないものです。ダビデも怒るんですけども何もできなかったということですね。コロサイ人への手紙3章新約聖書のコロサイ人への手紙3章21節、コロサイ人への手紙3章21節、聖書が教える、聖書が父親に対する教え、コロサイ人への手紙3章21節、 父たちよ、子供たちを苛立たせてはいけません。その子たちが意欲を失わないようにするためです。ダビデはここでアブサロムを苛立たせたんです。意欲を失わせたんです。苛立たせないようにしなさい。子供が苛立たないようにするためには、ここでの場合ですよ、ここでの場合はダビデは律法にのっとった態度を取っていかなければいけなかったんです。自分の感情でその子を裁くんではなくて、自分の感情で子供を見るんではなくて、神様の目で見ていかなければいけなかったんだと思います。律法にどう書いてあるか、はっきり言って兄弟に対してそういうことをするものは死刑なんです。でもダビデ自身も死刑になっても同じ、当然だったんですけど、そうあった時に、自分が許された時に、でも自分も罰せられていくんですね。最初の子供は死んでいくとかですね。それでアムノに対しても何らかの罰を与えていかなければいけなかったんです。ただ何もしなかった、そのことがアブサロムを苛立たせ、兄弟アムノンを殺し、またダビデに対しても戦いを挑ませていったんです。父たちを、子供たちを苛立たせてはいけない。父と父親っていうのは、聖書では神様に、家庭の中ではね、神様がいて、イエス様がいて、男がいて、女がいるという、この秩序というのがあります。そしてまた男の人っていうのは、やはり家庭を守る、家庭での一番上に立つものです。それは支配するとかそういうことではなくてね、父として、また父親として家庭を治めるっていうものが、やはり男の人の働きです。父親の働きです。家庭を治めるっていうことですね。でその時の治め方っていうのは、こう苛立たせるような、子供たちを苛立たせていくようなものではないということです。でもそういう父親っていうのが、じゃあ父親、お父さんたちしっかりとしたものになりなさいといえば、それは簡単なんですけども、そこがやっぱり難しいところなんだと思います。いろいろな問題っていうのが出てくるんだと思います。でその時に、父親として私たちは、私たちというか、どうしていかなければいけないかなというふうに思うんですよ。でテモテの第一の手紙、テモテ第一、二章の八節、テモテ第一、二章の八節、テモテ第一の手紙二章八節、ここにですね、そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。サムエル記第2の13章のこういういろんな問題が出てきたときに、祈りがないんです。ダビデは怒ってますけども、そこで神様に祈ったとかですね、もちろんアブサロムが神様に祈りということはないんですね。ないんですよ、祈ってっていうことがないんですね。それで結局アブサロムの反乱っていう問題まで行ってしまうんです。でこのあとダビデは本当に深く反省したんだと思います。で父親として一番責任は何かっていうと、家庭を守るということですけども、その家庭をどう守るかっていうと、やはり家庭みんながイエス様を信じていくようにっていうことだと思います。で確かにいろんな問題で、子供との問題とかいろんな大変なことがいっぱいあると思うんです。でも父親としてやらないといけないことは祈るということです。私ある家庭で一回泊めてもらった時に、そこのお父さんがですね、子供たちが、小学校にこう行くんですね。で朝起きて一緒に朝ごはん食べさせてもらって、子供たちがさ学校に行くって時に、お父さんが学校に行く子供たち一人一人と祈るんです。今日一日 この子が神様によって守られますように。で祈って学校に送り出すんです。で次の子も行くときにじゃあ一緒に祈ろうって言ってお父さんが祈って送り出すんです。ですね。やはり一家の長は父親です。その父親がやはり祈ってないと全部それを母親に任せるとか、そうじゃなくて父親が一家の長として一人一人のためにこう祈っていくっていうことがすごく大切なんだと思います。まあダビデはこの時無理かもしれませんけれども、本当にそこに祈りっていうことを通して神様に従っていかないといけないと思うんです。それで今日の言葉なんですけれども、歴代史第一、歴代史ですね、一番最初にお読みいたしました第一歴代史の28章9節、第一歴代史28章9節、そういうアムノンとかアブサルムのいろんなことを通してダビデがですね、もう最後に次のソロモン、王となるソロモンに対して言った言葉です。28章9節、我が子ソロモンよあなたの父の神を知り、神を知りとまず言っています。大切なことは神を知るということ、つまり神様と交わるということです。この問題、アムノン・アブサルムの問題の時にダビデは祈ってないんですね。神様に祈ってないんです。どうしたらいいでしょうかと聞いてないんです。ただ怒って何もしなかったりとか追放していったりとかだけなんですね。そういうことからダビデは我が子ソロモン、次の王となるソロモンよ、まず大切なことは父の神を知り、神様と交わりなさい、全く心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。奉仕は全く心と喜びの気持ちを持ってするものであり、いやいやながらするものではないということです。やりたくないからとかね。だからそこには自分自身が神様に全てを喜んで捧げてするものだということを言っています。主は全ての心を探り、全ての思いの動機を読み取られるからである。神様は全ての思いの動機を知っています。私たちの心を探られます。あなたがどういう思いでいるかもちゃんと神様は知っているんですよということです。そしてもしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自身を表されます。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。と言ってるわけですね。ダビデが次の後継ぎとしてソロモンに対して言った言葉、いろんなことを通して、ダビデのいろんな経験を通して、大切なことはまず神様と交わりなさいということです。神様が第一なんです。自分の考えでするのではなくて神様が第一なんです。今日は父唯の日としてお父さんたちに話してますけれども、でもそれはお父さんだけではなくて私たち全てのものに言えると思います。私たち全てのものにとって大切なのは何か、神様との交わりです。そしてやはり祈りです。祈らないと問題が起こらないとは言いません。問題はいろんな問題は起こります。でもその時にどうすればいいのかということをやはり祈っていかないと、自分の感情で自分の気持ちで全てをやってしまっていく、そこには大きな間違いがあるということですね。やはり私たちは神様に祈るということだと思います。一家の長とか言われますとね、やはりどうしたらいいんだろうとかね、私も牧師としてどうしたらいいんだろう、いろんなことやっぱり悩みます。悩むのは当然なんですよ。悩みがない人なんてないと思うんです。悩みがあるからこそ私たちはやはり祈りというのがどれだけ大切かということをやはり思い知らされるんだと思います。もちろんこういう問題というのは私たちの周りはそんなにないですけれども、でもやはりこういうことから神様を忘れてダビデは自分の感情で動いてしまったということです。そうではなくてやはり祈っていくということの大切さというのがあるということを覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。 愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。私たち、一人一人神様と共に歩むものですが、いろんな問題が起こった時、つい自分の感情によって流されたり、また自分の考えで行動してしまう時があります。どうかどういう時にも祈っていくことができますように、神様に委ねていくことができますように、どうか私たちは人を責めるのではなくて、まず自分が神様の前に何をしなければいけないか。ダビデはアムノンのために、アブサルムのために祈っていません。そこで、大きな間違いが起こってきます。神様、どうか私たちは、どうぞ私に対する、いろんな人に対してまず祈っていくことができますように。祈りを忘れるところからその人との問題は起こります。どうぞ私たちは常に祈りを大切にしていくことができますように。特に父親として今召されている人たちが、妻のため、子供たちのために祈ることを忘れないように、どうかその家庭を守るために、まず神様の助け、神様への祈りが大切なのだということを覚えることができますようにお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。